ご一緒にこの朝、私たちに語られる神の言葉に聞きましょう。ヨハネの福音書15章1節から8節になります。ヨハネの福音書15章1節から8節になります。それでは語られる神の言葉に聞きましょう。ヨハネの福音書15章1節から8節。私は誠のブドウの木、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべてもっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないのです。私にとどまっていなければ、その人は枝のように投げ捨てられて枯れます。人々がそれを集めて火に投げ込むので燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすればそれは叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになります。私にとどまりなさいという説教題です。先週の月曜日、6月に召された吉持明先生のお宅に伺う機会がありました。岡山の方からですね、私の先輩の牧師がちょっと吉持先生の、ところ、節子先生のところに行きたいから、ゆうくんも一緒に来てもらえないかということをご一緒させていただきました。いくらなんでも2時間ぐらいかなと、2時から2時に伺って、いくらなんでも4時かなと思ったらですね、なんと6時までいました。本当にたくさんのことを語り合いました。私の記憶の断片、先輩牧師の記憶の断片、そして節子先生がその記憶の断片を結びながら、あの時はこの教会はこうだった、この時吉持先生はこうだったって、本当にこう先生の牧会している姿、説教している姿、伝道している姿が蘇ってくる、そんな思いでした。帰り道ですね、私の心に残ったものは、吉持先生羨ましいなって思ったんです。先生の生涯については実は世の光にも少し触れられていました。生まれた時から試練を負っておられた。苦難も多くあった。それでも主イエス様と出会い、主イエス様を信じ、主イエス様の言葉を信じる、その先で吉持先生本当に恵みと喜びの中で生き抜かれた方だった。死の間際まで愛の人で、医師や看護師の人から本当にご立派な人だったんですねと、そのように言われたということを節子先生が お話ししてくださいました。私もそうでありたいなと思ったんです。神様の恵みとその喜びを私も本当に味わいながら、ああ本当に主は生きておられる、ああ主の恵みがここにもある、ああこの時主は私を耐え忍ばせてくれたと、そんな風に生きれたら、キリスト者として本当に嬉しいことだな、幸いだなと、そんな風に思わされたんです。私たちもですね、この朝神の言葉に聞いています。語られる神の言葉を聞き、神を信じ、神から来る恵みと喜びをご一緒に受け取りたいなと、そのように願っています。この朝、主イエスは私たちにこう言われます。私はブドウの木です。私の父は農夫です。私はブドウの木です。あなた方は枝です。今年行われたフロンティア青年宣教大会の本当に主題となっている御言葉の箇所です。ヨハネの福音書15章、イエス様はここで本当にイメージを豊かにする例えをなさっています。一本のブドウの木がある。その木を世話する農夫が隣にいる。そのブドウの木から枝がこう広がっていく。皆さん、ブドウの木をご覧になったことあるでしょうか。こう広がっていくっていうイメージです。なんかこう力一本生えてる木が、こう枝がこう広がっていく。非常にイエス様はここでイメージ豊かな御言葉を語っておられる。吉本先生もですね、実はすごいイメージ豊かな説教をされる方でした。先生はこう日本刀とか陶器とか、そういう日本の美術に非常に関心を寄せられていた方です。で、そういう知識というのが説教でも非常に生かされていて、私今でも覚えてるんです。皆さん、日本刀を作る、どうやって作るかご存知ですか。日本刀、そう、最初はね、何の転てずもない塊なんですよ。それを炉の中に入れて熱して、そしてそれをパチコンパチコンパチコンパチコン打っていく。で、打ったらどうするかっていうと、それをまたねじ曲げるんです。ねじ曲げて、また火に入れて、パチコンパチコンパチコンねじ曲げて、それを幾度も繰り返しながら、そうすると日本刀ってのは強くて硬くてしなやかな日本刀が出来上がっていくんだ。で、先生ここで、私たちにある試練とか苦難ってのもそういうものなんだ、こうおっしゃってる。火に熱せられるときに、その金属の中にある不純物がどんどん燃やされていくんだ。試練に遭うとき、私たちの信仰の不純物ってのは実は燃やされていくんだ。バチコンバチコンバチコンこう打たれてるとき、私たちはそういう苦難の中でより信仰を固くされていくんだ。こう、私たちの試練の理解を、そんな風なイメージ、例えを持って話してくださってました。これ私、今でもとっても心に残ってる。主なる神様は私たちに試練とか苦難というのをただ与えてるんじゃなくて、私の信仰をより純粋にするために、私の信仰をより固くするために与えてくださってるんだ、そのような説教でした。とっても心に残る、こういう例え話というのは。おそらくこのイエス様の、私はブドウの木、あなた方は枝ですっていう、この例えを聞いた弟子たちの心にも、このイメージというのは残ったと思う。そして、弟子たちによって生まれた後の教会、後世の教会、迫害の中で生きる教会も、この主イエスの言葉、例えを心に刻みながら生きてきたと思う。私はブドウの木だ。あなた方は私につながる枝だ。私にとどまりなさい、とこう、迫害の中の教会であるなら、この言葉を聞きながら耐え忍んだのではないかな。 そのようなことを思うんです。主イエスはブドウの木、父なる神を農夫に例えて、イエス様はこう言われます。私の枝で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべてもっと多くの実を結ぶように刈り込みをなさいます。農夫に例えられる父なる神様は、枝をじーっと見つめておられる。何のために？これは実を結ぶかな？結ばないかな？実を結ばなそうだなと思ったら、それはポキッ取り除けられ、実を結ぶものはもっと多くの実を結ぶために刈り込みをなされる、剪定される。ってこの枝はいい枝だ、だけどこれが生えてるとちょっと養分が余計にいっちゃうな、そこはパチッ、これもちょっと剪定しよう、パチッ、良い枝に仕上げる。主イエスは弟子たちに、あなた方はもっと多くの実を結ぶために選ばれた枝なのだと今日のこのところで語っておられるんです。3節の刈り込まれるっていう言葉は、2017の聖書を持っておられる方は、こう清くされる、まあだけどですね、実は不思議な話で第3版だと脚注がないんですね。でもこの3節の刈り込まれるって言葉は、清くするっていうような言葉が使われている。農夫である父なる神はご自分が見定めた、選んだ、もっと多くの実を結ぶためのその枝を見定めて、それを清める、それに手を入れる、それを剪定するっていうんです。で、聖書の語る清めるっていうのは、分離する、切り分けるってことを意味する。私たちの想像するなんかこれをきれいなクリーンアップしてくださいじゃない、分けるっていうことなんです。ですからイエス様、父なる神様はここでその実を結ぶ枝を実を結ばない枝と分ける、分離するっていう、清めるってそういうことなんです。で、イエス様は4節で弟子たちに、あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのです、分けられてるんだ、もっと多くの実を結ぶ枝として分けられてるんだとこう言われる。イエス様はこう言うんです。主イエスの言葉、福音の言葉を聞いて受け入れているあなた方はすでに清められた、分けられた、救いの中にもっと多くの実を結ぶものとして分けられた。いろいろな弟子たちがイエス様のもとにいました。特筆すべき弟子は誰もいなかったと思います。元漁師、元酒税人、元何々、元何々、みんな何か誇れる経歴があったわけではない。イエス様がこの後ローマ兵たちに捕らえられるとき、みんな逃げ出してしまう、そんな弟子たちです。彼らはある意味普通の人たちです。どこにでも転がってる石のような、誰の目にも荒削りな、ただただ石のような、そんな彼らでした。ああ、磨けば輝くんじゃないかな、そんな気配ない。ああ、これもしかしたら実を結ぶかな、いやそんな気配ない。けれども父なる神様はこの弟子たちを分けられた。主イエスの言葉によって清められた弟子たちは多くの実を結ぶ枝として分けられた。神様って本当に皆さん不思議な方ですよ。何でもない人って言ったら失礼なんだけども、何でもない人を用いる。なんかちょっと吉本先生の告別説教みたいになっちゃうんだけれども、吉本先生も生まれは まあいろいろな苦しい中あって、中学を卒業して、ただ大工になろうとした。自分はヤクザになろうとした。自分は中卒だってよく言ってたそうです、生前。自分は中卒ですよって。でもそんな中卒の私を、神は私を輝かせてくださった。ここに集まってる、これ皆さんのことをそう言ったら失礼だと思うかもしれないけども、でも私たちも一角の人物ってわけではないでしょう。どこにでもいる主婦であり、夫であり、会社員であり、学生じゃないですか。でも今日イエス様は、そういう私たちにこう呼びかけるんです。主イエスの福音に聞き、それを受け取った私たちは、あなた方はすでに清いんだ。白い聖書教会の皆さん、あなた方は分けられてるんだ。もっと多くの実を結ぶ枝として分けられてるんだと、こう、この朝イエス様は私たちに語りかけてくる。いや、私はちょっとって顔をされてる方もいるけれども、そうなんです。いやいや、私はと私たちが何と言おうとも、イエス様は、あなたはすでに清められている。もっと多くの実を結ぶ枝として分けられていると、この朝私たちに語りかけるのです。その枝である私たち、多くの実を期待されている私たち、その私たちにとって、じゃあ大切なこと何ですか？大切なこと何ですか？それは決して多くない。イエス様たった一言。私にとどまりなさい。私にとどまりなさい。あれ、これ、それ、これ。そんなんじゃない。イエス様とってもシンプルに、私にとどまりなさい。そうすれば、その人は多くの実を結ぶ。主イエスにとどまるというのは、これ簡単に言えば、主イエスを信じ、主イエスに信頼し、従い生きる、そのものです。主イエスに罪の許しがあるんだ。主イエスに永遠の命があるんだ。主イエスに私の幸いがあるんだ。この主イエスに集中して生きていく。これが主イエスにとどまるということ。さらに歴史の教会はですね、この主イエスにとどまるということでももっと具体的なものなんじゃないかと言い表してきました。主イエスにとどまる。これ、教会にとどまるということだ。歴史の教会はそれを教えてきました。聖書を開くと、教会はキリストの体と言われている。キリストの体なんです、教会は。そのキリストの体である教会にとどまるということが、主イエスにとどまることだと、歴史の教会は私たちに教えています。キリスト教会って狭く思うんですけども、でも実はすごいいろんなことがあるんです、皆さん。教会にいるとですね、いろんなファックスが送られてくるんです。どんなファックスだと思いますか？何々集会のお知らせ、何々祈祷会のお知らせ。教会にいるといろんな郵便物が送られてくる。何々セミナーのお知らせ、新しいこんな伝道方法とかね、いろいろ送られてくる。あ、これ今流行ってるやつだとかね。あ、これは最新のこう人心掌握術的なとか、これをやれば、これにつながれば、なんかクリスチャンとしてもっと多くの実を結べるんじゃないのとか、イエス様はそんなことおっしゃられないんです。ああすればこうすればもっと多くの実を結べるはずじゃなくて、イエス様おっしゃってるのは一つです。主イエスにとどまりなさい。そうすれば多くの実を結ぶから。主イエスにとどまらなければ実を結ぶことはできない。あなた方は何もすることができない。そのように言われます。 ある説教者の講義録を読みました。そこで、その説教者は私を離れてはあなた方は何もすることができないのですというところからこんなふうに抗議したというんです。私どもの知人の中にも我はキリスト教会を離れてはおるがキリスト信者としての品格は崩さずしておるというものがあるけれどもそれはあたかも火の消えたストーブのようなものであった。暖気ばかりを保つだけのことで間もなく冷ややかになることは知れきってる。この説教者は教会を離れたばかりの時はまだやや残るその温かさがあるけれども自分は大丈夫、キリスト者として大丈夫と思っているかもしれないけれども間もなくその温かさも消え冷えてくる。この説教者は主イエスにとどまること、具体的に教会にまたこれとどまること、主イエスに、キリストの体である教会以外に火はないんだ、私たちの身を結ぶ命はないんだということを語りたかったんです。身を結ぶ枝として分けられた私たちに大切なこと、私にとどまりなさい、主イエスを信じる、主イエスに信頼する、主イエスに従い生きる、どれも私たちの日常のそばであることです。特別なことじゃない。しかしその主イエスに一瞬一瞬主イエスにとどまる、とどまる、とどまる、そこに必ず命がある、そこに必ず恵みがある、そこに必ず幸いがあるとイエス様はおっしゃってる。枝がブドウの木にしっかりととどまるなら多くの実を結ぶように、私たちも主イエスにとどまるなら必ず多くの実を結ぶ。私にとどまりなさい、私にとどまりなさい、主イエスは繰り返し語られます。ここまで主イエスにとどまる人は多くの実を結ぶんだ、必ず実を結ぶとそのようにお話ししてきました。それではその実というのは具体的に私たちの中でどう形となって現れてくるんでしょうか。今日のところには多くの実を結ぶと、多くとあるように私たちの中で結ばれていくその実というのがいろんな形として現れてくるということは想像できます。今日一緒に賛美しましたよね。イエスが愛したように愛の中でつながり枝となって愛し合うとき多くの実を結ぶって、愛の実を結ぶって、確かに愛ということが一つあるかもしれない。御霊の実を数えると愛、喜び、平安、寛容、誠実、柔和、知性とこう、それもあるでしょう。確かにそういうものも主イエスの中にとどまる中で結ぶ素晴らしい実の一つです。しかし今日私たちは主イエスの言葉に注目するとどんな実が結ばれていくか、それは祈りだということがわかる。祈りが、祈りの実が結ばれていく。7節で、あなた方は私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすればそれは叶えられます。主イエスにとどまることが祈ることと結ばれている。主イエスにとどまるときに、それは祈りに向かってこう語られていく。それも、それは、その祈りというのは、主イエスの にとどまり、主イエスの言葉が私たちにとどまる中での主イエスの祈りが私たちの祈りとして生まれてくるっていう、ちょっとこれなんだか何のことやらって感じですけども、これ何を言わんとしてるかっていうと、イエス様が父なる神様の御心をいつもいつも祈ってこられたように、私たちもそういう祈りが生まれてくるっていうことです。これ何でも与えられますとかっていうとですね、小さな子供は必ずゲームくださいとかってやっぱ祈るわけですよ。いやそれはいいんだけども、神様の御心だったら与えられるんだけども、多分与えられないでしょうけども、ここでの祈りっていうのはそういうことじゃない。私の私の私のというよりも、イエス様が祈られたあの父なる神様、父なる神様、あなたの御心を祈ります、あなたの御心を祈りますというその主イエスの祈りが私たちの身となって生まれてくる。そういう主イエスの祈りを祈るからこそ、私たちは何でも叶えられるんだ、求めていいんだとこう言われるイエス様。私はもうちょっと広げてこうも言えると思います。主イエスにとどまるなら、私たちは主イエスのお姿に変えられていく。主イエスにとどまるなら、私たちの祈りが主イエスの祈りに近づけられていく。私たちの言葉が主イエスの言葉に近づけられていく。私たちの心が主イエスの心に近づけられていく。私たちの生き方が主イエスの生き方に少しずつ近づけられていく。主イエスにとどまるなら、私たちはそれは小さなキリストのごとく変えられていくんだ。そういう実を結ぶとこのことから言えます。イエス様のことを信じる人のことをクリスチャンとかキリスト者と言います。皆さんももしかしたら、先生はいつもキリスト者って言ってるなってお気づきになってる方もいるかもしれません。私意識してそう言ってます。クリスチャンというよりもキリスト者という方がまあいいかなと、私は個人的にです、これは思っている。なぜかというと、キリスト者の方が私たちというものがどういうものであるかをこうよく言い表してるんじゃないかなと思うんです。使徒の働きを見ると、イエス様のことを信じる最初の弟子たちがあるところで初めてこうキリスト者と呼ばれる様子が記されてるんです。使徒の11章のところを見ると、で最初はキリスト者ってのは侮辱的な意味で使われてた。おそらくまたあいつらキリストキリスト言ってらって、キリスト狂いだなんて言ったらよくないんだけども、まああいつらは本当にキリストばっかりだな、あのキリスト者たちはって、そんな侮辱の言葉として言われてた。ですが後の教会は自分たちがキリスト者って呼ばれることを喜びとしたって言うんです。私の言葉、私の姿、私の心、私の生き方を通してキリストがこの地域に、この社会に、この世界に表されているとしたら、こんなに嬉しいことはない、誇らしいことはない、喜びはない。彼らは後の教会はキリスト者って呼ばれることを誇ったっていうんです。これこの日本で生きる私たちにとって結構大きなチャレンジだと思います。もしかしたらやっぱり社会の中で、会社の中で、同僚たちの中で自分がキリスト者だっていうことにやっぱり戸惑うというか、チャレンジを受ける方もおられるかもしれない。自分がキリスト者だって思われたらどう思われるんかなと心配する方もいるかもしれない。でも弟子たちというか歴史のキリスト者たちは自分がキリスト者と呼ばれることを誇ったっていうんです。自信を持った。私の姿を通してキリストが現れるんだ、私の言葉を持ってキリストが現れるんだ、私の姿を持ってキリストが現れるんだ、これは私の 喜びです。これ教会にも言い当てられますよね。ただ十字架があって、ああ、あそこが白い聖書教会、教会だね、キリストの教会だねと、ただ十字架があるから教会、キリスト教会じゃなくて、あの教会に行くとみんながキリスト、キリスト言ってる。でも行って入ってみると、どうやらそこにいる人たちは温かい人たちだ。中に入っていろんな話を聞き、その人たち見てると互いに親切だ。互いに愛の言葉を交わし合ってる。教会の中に入って、そこで聞いて、そこで見て、ああ、これがキリスト社か。ああ、これがキリストの教会なのか。ああ、この人たちが信じてる、この教会の信じてるキリスト、イエス・キリストっていうのは、こういう方なのかと表されていく。キリスト社を見て、キリストの教会を見て、主イエス・キリストがここで表されていく。主イエスは私たち一人一人、そしてこの白い聖書教会がそのような教会になる、なっていく。そこで父なる神は栄光を受けられるんだと、このように言っています。私たちが小さなキリストとして生きることによって、父なる神は栄光を受けられていくというのです。私たちは主イエスにとどまる。そこで小さなキリストへと変えられていく身を結ぶのです。そして小さなキリストとして神の御心のために、罪と戦うために、今日もここから私たち使わされていきます。父なる神が栄光を受けられるために、今日も私たちここからそれぞれの家庭に、職場に、学校に、幼稚園、保育園に使わされていきます。今日、この後、この後、聖餐式が、私たちはここで聖餐を受け取ります。聖餐式は、主イエスが定められた見える御言葉と言われます。弟子たちは主イエスの語られた見えない神の言葉を聞いて、その言葉によって清められた。私たちも今日説教において見えない神の言葉を受け取りました。そしてこれからは見える神の言葉、見える主イエスの言葉であるこの聖餐を受け取ります。この聖餐によって私たちはまた清められるのです。この聖餐を受けることによって私たちはまた小さなキリストへと変えられていくのです。私たちはこの聖餐を感謝し受け取り、小さなキリストへと変えられながら、神の御心のために、神の栄光のために、それぞれの場所へと使わされていきます。祈りましょう。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ、自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。天の父なる神様、あなたは私たちを豊かな多くの実を結ぶ枝として、清め、分けてくださったことを今日御言葉から語られました。私たちの目に、私たちが実を結ぶそのような枝であるとは思えない。しかし、あなたは、主イエスは私たちを清め、もっと多くの実を結ぶ枝としてくださいました。どうぞ私たちが豊かな実を結ぶことができますように。主イエスのお姿へとますます変えられていき、神の御心のために、父なる神の栄光のために、それぞれの場所へと使わしてください。 今日も私たちがこの教会を出るとき、主が共に、いえ主が先立って私たちの使わされていく場所へと共に出て行ってくださることを信じます。主イエスにとどまり出て行かせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。